オーディ。
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香です。よろしくお願いします。イエーイはい、ということで始まりました。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターでハッシュタグホッと一息をつけてつぶやきながらの実況をよろしくお願いします。はい、ということで、あれ、先々週も先週も私だったんじゃないかなって思う皆さん、そうです、3週目です。よろしくお願いしますあの、毎回収録の時に、あの、ローソンさんのね、私が好きな食べ物を持ってきてるんですけど、今週はですね、あの、こちら、あの、パリチキですあのね、私、ローソンさんの、あの、唐揚げくんの CM をやらさせていただいたんですけど、その時にハマってたのが L チキだったんですね。で、その、まあ、1ヶ月後ぐらいからハマり始めたのがパリチキで、で、パリチキって、あの、本当に、発売開始直後からバカ売れしてて、その、なんて言うんですかね、売り切れ続出で、なんか足りないみたいな、在庫不足みたいな時期があって、で、私はそれを経験してるから、その、見つけたら買っとこうっていう意識があって、まあなんかそういう私みたいな人のせいで在庫がなくなってたんじゃないかなって思うんですけど、あ、今の話 CM ですか？あ、違います。あの、私が好きな、食べ物の話。そうそうそう。そう、パリチキは本当に見たら衝動的に買っちゃうようになっちゃいました。そのパリチキ危機のせいで。そう。もうね、なんか供給安定してるっぽいのでよく見かけるんですけどね。だから皆さんもぜひ今日は、もしね、まだお昼食べていない方いらっしゃいましたら一緒にパリチキ食べてみてはいかがですか？ということで。はい。あの、いきなりなんか番組スタッフから、あー、怖い怖い怖い怖い怖い、つくべパンパンは怖いよはい、クレームがなんか届いているらしいのですが、おい、辞書をペットボトル缶のように持ち歩いてる影山優香。いえ、そんなこともないですよ。はい、ステイホーム中に取得した資格の話。あ、やべ、有楽町のラジオ局じゃなくて半蔵門東京 FM で情報公開にしてちょ、あ、怖い怖い怖い怖い、怖いちょうだいよ。だけど気になるんで、もう少し詳しく教えてくれるということで、すいませんでしたそうそう、ね、あの、日向坂46の松田好花が、あの、司会を務めるラジオで、はい、このラジでね、あの、お話しさせていただいたんですけど、そう、このちゃんが、え、こっちで解禁しちゃって大丈夫ですかって言ってくれて、うん、大丈夫大丈夫って言って。はい、やっぱ怒られましたね、バレちゃいましたはい、ということで改めてお話ししますとですね、あのステイホーム期間中にこう資格っていうか勉強したいなと思ってうずうずしちゃって、まあ、世界遺産検定2級、ニュース時事能力検定2級、不動産知識検定、薬学検定1級、歯科助手、民間の心理カウンセラーの資格ですね、はい、勉強してまいりましたいやいやいや、でもね、私のこの、なんていうの、選ぶ、資格の選ぶ基準、選んだ基準としては、役に立たないだろうなーっていう、やつでしたね。その、実生活で、あんまり使うことがないだろうなっていうものたちを、なんか、無駄な努力をしたくて、ステイホーム期間って本当にやることがなくて、こう、人と話すことも、自分を磨いていくことも、なんかする目標がなかったんですよ。だから、その努力をする目的、目標がなくて、だから無理やり目標を作りたくて、まあ勉強したっていう感じなんですよね。はい。さあ、ということで、こちらに関しましてメールいただきました。ラジオネームビビンナにビビンナさん。実は先日そちらの影山さんが有楽町のラジオに出演されていたのですが、ギク。そこでステイホーム期間に6つの資格を取得したという話をされていました。そしてその話は放送終了後、即ネットニュースになっていました。あ、そうなんだ。ありがたいです。影山さん、ネットニュースになるような発言はご自身の番組でしてくださいよ。あー、怖い怖い怖い、バンバンバン。この番組での発言はまだ一生ネットニュースになってないんですかあ、そうなの？申し訳ない。それは申し訳ない。やばいやばい。ほっと一息で大事な話してないことがバレてるわ、世間様に。ちょっと今日は、 皆さんちょっと安心してください。ちゃんと大事な話を、やっぱね、放送中とかにできなかった話をいっぱいしていくので、ちゃんと聞いてください。できればね、メディアの皆さんもね、耳をかっぽじって聞いていただければと思います。よろしくお願いします。はい。ペンのご準備をよろしくお願いします。ということで。はい。一番難しい資格はどれ？一番難しい。みんな同じぐらいだけどな。一週間ぐらい皆さんもなんか、勉強したら多分取れると思いますよ。あ、薬学検定1級は、お家で課題文とかを書いて、まあ、勉強して、まあ、送って、添削してもらって、まあ、試験受けて、みたいな感じなんですけど、何をやるかっていうと、まあ、その、薬の成分だったりとか、なんか、ロキソニンとかあるじゃないですか。なんか、あれの効能とか、その、禁忌とか、なんかそういう、本物として活かせはしないけど、まあ、それを知ってたら、まあ、これは6時間空けて飲んだ方がいいなとか、これ飲み合わせダメだからとか、その飲み合わせがダメって書かれてるけど、なんで飲み合わせがダメなのかっていうのを、やっぱその、血管が収縮しすぎちゃうとか、ま、その、そういう、なんでその、ダメなのかっていう理由を知りたくて、まあ、勉強した感じですね。1、2ヶ月ぐらいは参考書を読んだりとか、薬局ドラッグストアに行って、その箱の裏を見て買えるっていうのをやってましたね。もともとその製品表示を見るのが好きで、そのなんか製品表示法についてちょっと学ぶのが好きだった時期があって、マニアック。本当ですか？皆さんの趣味の一つですよ。皆さんと同じ趣味。はい。不動産知識検、不動産知識検って家購入の際は影山大先生に相談した方がいいのかな？いやいやいや、全然ですよ。これもそんな実生活でどう役に立つかわかんないんですけど、まあ、その、不動産売買とか、まあ、その権利の譲渡とか、まあ、そういう関係ですね。まあ、書面系のその知識をなんとなく学びたくて、何かに役に立ったかと言わればまだ出番はなかったんですけど、学びたかったですね。家売りたい場合相談し、いや、それは多分、なんか、宅建士の方とかに相談した方がいいと思いますけど、全然私は、アドバイスぐらいしかできない。なんか、多分、その、保険とか、不動産とかって、まあ、お店とかに行くじゃないですか。で、まあ、税理士さんとか相談したりするけど、それってハードル高いじゃないですか。なんか、その前になんか一言、こう、ヤジ飛ばすみたいのができるようになったらいいな、みたいな。ちょっとそれをやめた方がいいんじゃないのみたいな。なんかめっちゃ下かぶって、その、知ってる感を醸し出して意見を言うっていうのが、ちょっとやりたかったっていうのはあります。あ、歯科助手ね。唾液を吸い取ってくれるやつもやってくれるの？あ、あれね。バキュームですよね。多分、できます。その歯科助手っていうのは、まあ、民間の資格ではあるんですけど、その資格によって、歯を触れる触れないとか決まっていて、歯科助手はその患者さんの歯だったり歯茎とかに触れないんですよ。触れるのは歯科衛生士になるんですね。そう、歯科衛生士の人がまあそのクリーニングとかをしてくれるんですけど、歯科助手はまあ事務的な点数計算だったり、その唾液を吸うのもできるのかな、その医療の補助をできる、補佐ができるのかなっていう感じでしたね。まあほぼ勉強は得点計算のやつでした。難しかったです。さっきから何の話してるの？アイドルだよね。はい、日向坂46のメンバーをやらさせていただいております。はい、そう、自覚はそうです。アイドルの自覚は持って、おりますけれども、次に狙ってる資格はある。そうですね、ためになる、これを取りましたって言ったら、おーってなるような資格を取りたいなと思います。漢字検定とか。そうそう。いや、ね、皆さん、漢字検定一級ってあるじゃないですか。あれもう、本当に宇宙人ですから、あれを取れる人は。そう。私、なんか、準一級とか、そういうのを取れたらいいなと思うんですけど、一級っていうのは、もう、本当に、この世の万物を知ってるよりもすごいぐらいの、なんていうんですかね、広辞苑とかに載ってない漢字とかばっかなんですよ。ぜひね、なんか、書店とかで漢字検定一級の問題集で見てほしいんですけど、本当になんか悲しい気持ちにすらならないんですよ。何が書いてあるかわかんなくて、もう言語が違うぐらいの感じで。だから、もう、あれは、並大抵の普通の精神力じゃできないですね、多分。ぜひ、もしね、そういうのにチャレンジできるよ、メンタル強いよっていうリスナーの方がいらっしゃったら、報告していただきたいですけど。 出ました。漢字といえば東大王はということで、はい。これ放送日5月27日なんですけれども、5月18日、そして5月25日と、はい、TBS の、東大王に出演させていただきました。もう本当にこれ、話したいことがいっぱいありすぎて、すごい、今回オープニングどうなってんだろうって不安もあるんですけど、ちょっと長いかなって。いや、でも、松田好花のラジオって、オープニングで全部終わるらしいんですよ。そう。なんか、企画とかお便りとかあるけど、オープニングで全部終わるっていうのを、なんか、学んできました。私、ただ、情報解禁をあちらでやりすぎたわけではなく、ちゃんと学んできましたから、そう、オープニングで終わるラジオもあるっていう学びを得ました。いいのかは分からないんですけど、はい。でも私もいいなって思います。はい。喋りたいことがいっぱいあるときはね、できたらいいなと思いますけれども、はい。ということで、東大王ですよ。そう。先日、山里さんが、東大王の司会をなさった山里さんが、冠のラジオ番組で、オープニングって結構、まあ、大事じゃないですか。こう、話、みんなの心をつかむ。序盤も序盤に、鍵山さんがすごかったみたいな話をしてくださって、もう超褒めてくださったんですよ。で、私もいつも時間があるタイミングで、まあ、聞いてたりとかしていたので、普通にシンプル何気なく聞いてたら、聞こうと思ったらもう最初から私の話してくださってて。で、収録中も山里さんに、足りない二人見ました。山里さんとオードリーの若林さんの、お話とかをファンなのでできたりとかして、すごい優しくて、もう、っていうか、まあ、私は東大王が、高校の先輩が東大王だったので、部活の先輩が東大王だったので、もう本当に憧れで、毎週、鈴木ひかるさんが東大王になられた頃から、毎週見ていた大好きな番組だったので、うわぁ、本物だーみたいな気持ちで見に行ってました。はい、ここでお便り。ヤホスカズキさん。日向坂の最終景気ことかげちゃん、こんにちは、こんにちは。出演される東大を見ようととっさにテレビをつけたのですが、ありがとうございます。僕の地域では放送していなくて1時間遅れで、やっと公式のテレビ配信で見ることができました。しっかり活躍されていましたね。すごい。難読漢字を使ってくださって。オセロではプレッシャーに負けずに答えを出している姿、あっぱれでした。ありがとうございます。危ない、読める。これからもこのラジオはもちろんのこと、日向坂46の最終兵器として、新たにクイズハルドの道をまっしぐらに進んでいってください。応援しています。はい、読めました。私が読んじゃってるから伝わらないんですけど、18日の放送で出た難読漢字を全部散りばめた、お便りですごい煽られました、今。危ない。よかった。はい、私結構ね、一度覚えたこと忘れないのでね、よかったです。そう。まっしぐらっていう漢字が私読めなくて、3週目でドボンになったんですけど、まっしぐらって、爆心って書く字の爆なんですよ。で、私はこのまっしぐらっていう漢字をなんか見たことあると思って。で、かつ、私大好きな馬娘で何か見たことあるなと思って、まあ、ジョッキーって答えたんですけど、その漢字の形としても馬の上に何かが乗ってるなっていう意味で書いたんですが、で、まっしぐらって富永さんが答えた時に、桜爆心音だと思って、もうね、それの顔が、ああ、桜爆心音だっていう顔がめちゃくちゃ抜かれてました。そうなんですよ。はい、感じする。よかったですね。もうね、話したい話がいっぱいあるの。そう、だからね、しかも2週目ね、見てくださった方あると思うんですけど、東大王の皆さんと芸能人チームが、まあ、正解的に、が出なかった問題で単独正解とかが出すことができたりとか、ひろみさんが私のことをすごいシャドーマウンテンって言っていじってくださったりとか、あ、オーディでも話しましょう。あ、そうですね。オーディでも、オーディでめっちゃお話しさせていただきます。今回のオーディは多分もう長編になると思います。はい。勝手に私の喋る量だけでスペシャルにします。よろしくお願いします。はい、ということでオープニングはこのくらいでというかもう話しすぎてしまいましたが、気持ちを切り替えまして一曲参りたいと思います。はい、今週はですね、私の放送回で初めて、洋楽じゃない曲にしてみましたということで聞いてください。あすみさんでガーベラ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
日向坂46で資格が大好きな影山優香がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。さあ、ここからはこんなコーナーをやってみたいと思います。日向坂コールセンター。 はい。心理カウンセラーの資格を取得しまして、さらにパワーアップした影山優香が、リスナーの皆さんからのお悩み相談ことを聞きたいことに対して、私がオペレーターとなりまして、しっかり解決していきたいと思います。はい。ちなみにコールセンターと聞くと、まあ、クレーム対応的な感じをイメージするかもしれませんが、影山コールセンターでは何も限定しておりません。どんな内容でも、まあ、じゃんじゃんお答えしていければと思います。例えば、恋しちゃったんだ。多分気づいてないでしょう的な恋バナ。ああ、なるほどね。まあ、その桜んぼ的なね。桜んぼ的なノリですね。はい。そして会いたくて会いたくて震える的な震えちゃった話。はい。あれね。まあ、君思うほどね、遠く感じるんですよ。やっぱね、思えば思うほど心理的な距離を感じてしまうということで、などなど、何でもお問い合わせください。ここで一つご報告です。普通歌と何が違うんだというツッコミはご遠慮ください。はい。はい、さしてね。では早速紹介していきましょう。ラジオネーム、ちゃんこやゲッソンリットさん。この番組は、一人ラジオは初めてとは思えない影山さんの落ち着きと、ありがとうございます。聞きやすい発声、発音で気持ちのいいラジオ番組だと思います。が、時々難しい単語が出てきて、うんとなってしまいます。そこで提案ですが、笹山優斗くんをスタッフに入れて、優斗くんがポカンとしたら補足を入れるのはどうでしょうということで、うん。ま、実在したらね、じゃあ連れてきてくれたら、まあ、考えますけれども、という話。まあ、もうそうですね。難しい単語つい出てきてしまうのは申し訳ないですね。あんまり何も考えてないで喋ってたりするので、ちょっと、まあ、これはちょっと本当に、まあ、クレームとして、まあ、真摯に受け止めさせていただきたいと思いますけど、まあ、わかんない単語出てきたら、わかんないってもらえたらちょっと嬉しいな。で、これわかんなかったですって言われたら、まあ、来週の放送で謝罪するっていう。難しいこと言ってすいませんでしたみたいな。うん、それぐらい、ちょっとね、皆さんに寄り添っていきたいと思います。はい、ゆうとくんね。私、未だに会えてないんですよね、笹山ゆうとくんね。だってね、まだ迷子ですからね、ローソンの本社で。今多分、6階と、まあ、5階の間の、階段でうろうろしてると思います。はい。ということで、ラジオネーム、ちゃんこやゲッソンリットさん、お問い合わせありがとうございました。では、次のお問い合わせを紹介します。じゃん。フォレストポイチさん、森谷さん影山さん、はじめまして。この度は折り入って相談がございます。はにゃ。私はとある国のサッカー代表チームを率いる仕事をしているものです。やばい、ちょっと答え言っちゃった現在来たるワールドカップ本戦に向けて代表選手の選考を行っている最中です。大変ですね。しかも何日も何日も選手や戦術のことを考えているうちに、もう誰をどこで起用すればいいのかさっぱり分からなくなってしまいました。もう考えすぎじゃないですか。そこで影山さんに相談です。今回の代表選考は網だくじでもいいですか、それともダーツの方がいいですか。ぜひ助言をいただきたいです。いや、網だくじかダーツの2択になってんのはもう本当に精神的に圧迫されてるこれあれですよね。フォレストポイチさんってね、日本語に訳したらもう森安はじめさんですよね本物ですか、うん、森安さん、このホット一息見てるの。このホット一息でホット一息ついてる暇があったら、多分網だくじとダーツ以外のこと考えた方がいいと思いますだってもう本当に切羽詰まっちゃってるもん。考えすぎてもう運頼みになっちゃってるから、うん、もうちょっとね、粘っていただきたい。ちょっと日本代表引っ張っていただきたいなと思います。選考はですね、助言をいただきたいって言われていたので、網だくじかダーツでしょ？うん。じゃあもうダーツでめっちゃブルーしたらいいんちゃう？はい。ガチな方だったら、本戦の代表選考まで期間があって、それで、日本のその J リーグと、まあ、海外サッカーの、時期ってちょっとずれてるところがあって、まあ、この間に、まあ、フランクフルトの、鎌田大地選手だったり、EL の優勝とか、結果を残してる方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう、現在の結果みたいなのも、まあ、意識した代表選考になったら、まあ、ファンっていうか、私含め嬉しいなって思いますね。はい。ということで、ラジオネームフォレストポイチさん、お問い合わせありがとうございました。では続いてのお問い合わせを紹介します。右サイドの水色2番さん、 もしもし、日向坂コールセンターでしょうか。はい、さようでございます。そちらのローソンリーダーかつ勉強が大好きだという影山さんにお話を伺いたいのですが、大丈夫でしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。影山さんは1日5時間以上勉強するときもあるようですが、どのように集中力を維持していますか。僕は勉強しようと思ってもなかなか集中力が続かないので、対策があれば教えていただきたいです。はい、問い合わせありがとうございます。あのね、うん、確かに総合な総時間的に言ったら、まあ5時間とか、まあ7時間とかあるんですけど、でも元々はあの短期集中型のなんですよ。もう90分集中できない人で、本当学校の授業ってまあ小中高だったらまあ50分60分、大学だと90分とかあると思うんですけど、もう60分でギリ、50分がいいなみたいなぐらいで、本当にダメだったんですが、まあそんな中でも、まあ長くっていうよりは絶対質だと思うので、私は、まあ45分勉強したら、まあ、10分携帯見たり、まあ、森見たり、なんか勉強から離れてみたり、切り替えを大事にしていますね、いつも。あとは、まあ本当に試験が近くて、なんか5、6教科やらなきゃいけない時とかは、例えば国語45分やったら、計算もの15分やって、で、その後にまた国語40分やったら、なんか理科の暗記一問一答とかを15分やったりとか、違う科目、違う脳の領域、その科目っていうよりは脳の領域ごとに分けて、その休みなく、15分の休みを別の領域というか、脳の使い方の科目にして勉強していました。勉強の中で切り替えをしていくみたいな、まあ、無限勉強法みたいな感じで、昔、あの、オリエンタルラジオの中田さんがおっしゃってたんですけど、番組で。その違う科目で気持ちをリフレッシュしていくみたいなのは、もしできたらもう無限サイクルなので最強かなと思いますね。まあ、眠くなったら寝るがいいと思いますが。はい、お問い合わせ、右サイドの水色2番さん、ありがとうございました。続いてのお問い合わせです。日向のたなしさん、かげちゃん、こんちゃ、こんちゃ。かげちゃんは以前何かの番組で自分より頭のいい人が好きと言っていましたね。私はそれを聞いて愕然としました。私には絶対無理だ。かげちゃんの頭を超えるなんて。私はかげちゃんに好かれることはできないんだ。こんな絶望を味わった私はどうしたらいいでしょうか。いや、あのね、知ってる？バラエティー。あのね、絶対条件とかじゃないんですよ。頭がいいっていうのは一つの要素で、自分が、まあ、リスペクトをし続けられる人がいいな、みたいな。その人を見て、なんか私も頑張らなきゃな、みたいに思えたらいいなっていうのの一個なんで、そうそう。あ、偏差値関係ないです、本当に。私のことを好きでいてくれたら、めっちゃ好きだし、そう、追っかけてほしいなっていうのは思います。はい。偏差値30でもいい、あの全然関係ないなって思います。偏差値、うん、偏差値で人を見たことがないからわかんないです。だってなんか学校とか、まあ関係なく賢い方っていうか頭が切れる方もいらっしゃるじゃないですか。そういう方を見てるとやっぱ、うん、なんか人生経験だなって思うし、うん、だから一つの人を見る時のまあ基準ではありますけど、それを見て、それを基準で、なんか言い悪いっていうのは、あんまり私は思わないかもしれないですね。嘘じゃないよね。なんで嘘を言わなきゃいけないんですか。本当です。だから皆さん安心してね。私のこと好きだったら好きです。はい、ということで、日向のたなしさん、お問い合わせありがとうございました。続いてのお問い合わせです。あの夕日に向かって、シャケベンさん。もしもし、日向坂コールセンターですか？さようでございます。酸っぱいのが苦手な人もいるので、唐揚げにレモンかけていい？ってみんなに確認を取ってから、米津玄師のレモンを流したら空気と唐揚げが急激に冷えてしまったのですが、この空気どうしたらいいですか？はい、暖房つけたらいいと思います。で、なんか暑いなって言わせたらいいと思います。はい、お問い合わせありがとうございました。いやー、楽しい、コールセンター。私、もうちょっと、コールセンターのモノマネもすればよかったなって、思いました。うん。じゃあ、ちょっと、ラスト、行きたいと思います。鬼無双カイザーカツ丼さん。もしもし、はい、もしもし、唐揚げくんの、日向坂の全力青春味、 がどこにも売ってないんですけど、早く生産してもらえます。あ、さようでございますか。申し訳ございません。現在ですね、今こちらの手元の方で確認させていただいたところ、唐揚げくんの日向坂46の全力青春味っていうのの生産予定がまだ未定でございまして、はい、全力青春味、こちらどういったお味になるかっていうのもまだ制作段階でございます。申し訳ございません。ただですね、こちらの方でコールセンターの意見で頂戴した意見っていうのは上の方にね吸い上げさせていただいておりますので、はい、今から日向坂46、あ、というかですね、私が今おりますブースの外にローソンさんいらっしゃいますので、日向坂46の全力青春味っていうのをもう直ちに作らせていただきますよ。お話しさせていただきます。はい、しっかりとローソンさんに圧力をかけさせていただきます。はい、ということでよろしくお願いします。何卒、はい、このほっと一息ローソンさんとともによろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。はい、しっかりとこの意見を、ありがたい意見を頂戴して、しっかりとこう声を届けるっていう、ちゃんと声をね、生で届けましたから、これは素晴らしいんじゃないですか、コールセンターとして。ま、青春味っていうね、めちゃくちゃなんだろうね、ハードル高いけど決めるのがね、これが青春だっていう味を皆さんに お出ししなきゃいけないから、ちょっとまローソンさんは大変かもしれないですけど、まあ、私は知ったことないんで。よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、楽しいな、コールセンター楽しい、うん、ふざけられるからね。いや真摯に答えてますけど、はい、楽しいです。こんな感じでリスナーの皆さんのお問い合わせにお答えしていきます。引き続きお問い合わせお待ちしております。以上、日向坂コールセンターのコーナーでした。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお届けするローソンピックアップのお時間です。ブースの外にいるローソンさん、マジで毎回ペンライト振ってるんですよ。わぁ。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。早速ですが、リスナーの皆さんに重大なお知らせです。番組がスタートしてずっとやってきたチルド飲料商品化計画ですが、なんと通常版のパッケージデザインに続きまして、味も決定いたしました。いやー、いよいよです。もう毎回やってきましたからね。はい。なんですけど、なんでかわかんないんですけど、まだ私、その、何の味に決定したか、なんかすごいね、ひた隠しにされてるんですよね。なんだですかね、すごいお預けを食らってる状態なので、私も今すっごい楽しみで、もう楽しみで仕方ないんですけれども、はい、発売近くになったら番組で、もうゴリゴリに特集させていただきますので、もう少々お待ちください。そして今回は、来る5月31日からスタートするローソン日向坂46のキャンペーンについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。今回のキャンペーンではですね、対象のお菓子を3個購入すると日向坂46オリジナルステッカーが先着数量限定で1枚もらえちゃいますということで、はい、私の手元にですね、日向坂46オリジナルステッカーの現物が届いております。こちらメンバーの中でも私が一番最初に見させてもらえたということで、はい、優越感にどっぷりでございますけれども、はい、クオリティ高いよね。いや、本当にそう、新衣装で、僕なんかの新衣装、MV 衣装で撮らせていただいてますし、この全パターンにみんなそれぞれバストアップのショットと全身のショットが入ってますし、みんな可愛いんですよ、本当。めっちゃ可愛い。しかもね、これ本当に凝ってるのが、日向坂46の公式キャラクターにポカっていうのがいるんですけど、これ全パターンポカのね、立ち姿も違うんですよ。はい。なんか、てるてる坊主持ってたり、なんか、うるうる目で、あ、私このね、ポカのうるうる目のね、顔めっちゃ嫌いなの。そうそう。ポカのことがね、好きな人とね、そうそうみたいな人がいるんだけど、ちょっとね、これは私はあれやな。うん。あれやな。って感じですけど。あ、で、麦わら帽子いいね。夏っていう感じがします。はい。ということで、本当にこれ全部私ゲットしたいなって思いますね。それぞれ可愛いし、これどこにつけたいかな。この日向坂46のマークも、こう、太陽とか音楽とかとかかってたりとかしていて、うん、そうだね。携帯の裏側とかにつけたいし、私結構パソコンでブログ書いたりするんですよ。だからパソコンの裏とか、一時期、そのパソコンの裏には、なんかステッカーめっちゃ貼るのとか流行ってたじゃないですか。でも最近なんかこう、 お店とかで、カフェとかで見てても、あんまりステッカー貼ってる人なんか減ったなと思って、私それがすごいなぜか寂しくて、そう、なんか、アメカジみたいな感じの、なんか、パソコンとかすごいかっこいいなと思ってたんですけど、だから皆さんぜひこの顔とかをね、いっぱい貼ってもらえたらなと思います。うん、私も貼ろうかなと思いました、今。はい。ね、これ貼ってたら絶対お日様アピールになりますし、ポカのステッカー自体も本当に珍しいので、本当貴重ですね。うん。私も貼ります。これもらえたらいいな、もらいたいな。うん。私何に貼ろうかな。あと結構私クリアファイルとか、それこそ、漢字の勉強用のノートとかを作ってるんですよ。で、私の同じノートを使いたがりなので、ノートごとに、今までの、日向坂のライブのステッカーとかを貼ってるんですよ。だから、影山優香シールの貼ってるやつはこれとか、みたいに貼ろうかなと思いました。はい。さらにですね、キャンペーン限定グッズも同じく5月31日から販売されます。詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。さらにですよ。これすごいですよ。5月31日に横浜スタジアムで開催されるプロ野球公式戦はローソンデー。横浜 DeNA ベイスターズ VS オリックスバファローズ戦で始球式に日向坂46から山口晴世が登場いたします。うわー、すごい。すごいね、これ。ニュース時事能力検定2級の持ち主、影山ニュースキャスター的にこのニュースどうお考えですか？はい、そうですね。横浜 DeNA ベイスターズ対オリックスバファローズということで、セリーグパリーグの垣根を越えた対決ですね。こちら、豆知識的な話で言いますけど、オリックスバファローズ、なんでバファローズじゃなくてバファローズかっていうと、シンプルにこのバファローズっていう略式が、6文字以上、7文字以上のグループが、いなくて、バッファローズだと長いだろうってことで、小さい図を省略したっていう説が、夢一理あるらしいですね。はい。っていうのも挟みつつ、とにかく、春代が出るのがすごいんですよ。いやー、だって春代といえば、野球経験者で、で、多分ね、野球をやってた期間ってそこまで長くないんですよ。なのに、本当に綺麗なフォームで、野球選手だったり、武井壮さんが、超大絶賛されてたぐらいの本当にフォームが綺麗で、やっぱ本当に実践向きだかと思うから、始球式めっちゃ出てほしくて、個人的にもすごい嬉しいですね。はい。ちなみに乃木坂46の秋元真夏さんは、そう、見ました。緊張のあまりキャッチャーに向かってではなく二塁側に向かってボールを投げようとしてたらしいですよ、ということで、はい、拝見させていただきました。そうですね。一応心理カウンセラー、民間の心理カウンセラーの資格を取得させていただきました私から、心理的な見解を申し上げさせていただきますとですね。すごく極度な緊張状態に陥った場合、人間というのはですね、視野が極端に狭まる傾向があると、大学の論文でも、証明されておりまして、論文学会でも表彰されていたりとかするんですが、そういう極度の緊張状態、かつ、大勢の方が見てらっしゃる空間で、自分が慣れないことをするというのは本当に心理的なハードルが高いと。ということで、視野が狭まった結果、どこに自分がいるかわからなくなるということではないでしょうか。はい、知らんけど。はい、はい、山口春はちゃんとね、ホームベースが向けるのか、そしてどんなボールを投げてくれるのか、火の玉ストレートに期待したいと思います。ということで皆さんも見逃しなく。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香がお送りしてきました。はい、ということであっという間にエンディングでございます。いやー、今日はいろんな話をしてますよ。はい。いろんな話をしています。何をしましたか？あ、そう、私、日向坂コールセンター初めてやった企画でしたね。うん、で、喋りすぎて、本当にどこがカットになってるか、そう、わかんないし、もう、できれば全部放送してほしい。放送枠ぶち抜いて。だし、まだまだ、私ね、今日喋りたいって思ったことが、もう2割ぐらいしか喋れてないから、ちょっとオーディでいっぱい話したいなって思いますし、この後も、放送終了後にね、オーディのロングバージョンが、放送されます。配信されますので、そっちも見ていただけたらなって思います。ちょっと何分になってるのか期待しちゃうわ。という感じ。だって、いつもね、私の放送回、ちょっと長いんですよね。はい。ちょっと、ごめん、喋りすぎたと思ってるんですけど、ちょっと今回期待したいなと思います。はい。 番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにこの番組の公式ツイッターもございます。アカウントは小文字でホットアンダーバーひといき46、ホットアンダーバーひといき46。つぶやく際はハッシュタグホットひといき、ひらがなでハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。あ、そう思い出した、松田好花のラジオに出演させていただいて、私学んだこと、マジで学んだこと一個あります。最後の挨拶は統一した方がいいらしいです。毎週同じなんていうの、最後のセリフ、松田好花のラジオだとヤッホッスーで終わるんですよ。そうするとまあ、なんかファンの人もヤッホッスーって言いやすいみたいな、なんかそれが最後の決まりになるみたいなのを聞いて、ホームやりましょうやみたいなそうと思ってちょっと悩んだんです。今まではまあバイバイとかバイチャーとか言ってたんですけど、なんか一個いいなと思ってたのが、私ブログの一番最後に See you soon って書くんです。これは桜坂46の小林由依さんがブログでまあ、なんか See you again、 See you later かなって書いてて、あ、かっこいいなということで丸パクリしたんですけどそれが私はすごく大好き、小林さんも大好きなので、なんかそれがいいなと思ったんですけど、ちょっとやってみようかなって思います。はい、ということで、今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山優でした。ありがとうございました。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優香です。ということで、ほっと一息終了いたしました。いや、終了したんだけどね。話したいことがもうありすぎて、ちょっと皆さんに聞いていただきたいんですよ。そう、多分すごいカットになってると思うけど、まず東大王の話ね。そう、東大王の話ですよ。私は本当に東大王、毎週見てるぐらい大好きだったので、で、かつ、6年、私が、オーディション、日向坂、ひらがなけやけのオーディションに合格した、その日に、なんか、学校がバレたんですよ。それが、高校、違う、中学の修学旅行で、長野に、なんか、農業体験、農作業体験、職業体験に行くっていう謎の修学旅行があったんですけど、なんかそれで、班長だったから、長野新聞の、インタビューを受けてで乗ってて、なんかそれがなんか話題になって、その受かった日からこれはクイズ番組期待だなみたいに言ってもらえてて、だから本当に6年間お待たせした状態だったし、私はそのまあ見ぐりとか握手会で早くクイズ番組見たいな、みたいな、なんで出てくれないのみたいに言ってくれてて、だから私もそれを感じてたから、でもなんか私が何かできることでもないし、早くクイズ番組出れるみたいなもんでもないから、もうただただその期待を感じて過ごしてたんですけど、だからね、もう本当に怖かったのですよ、東大王に出るっていうのが。しかも初っ端東大王だしなみたいな。で、私まあ一応勉強とかねしていきたいなと思っててちょっとやってたんですけど、もう一週間前ぐらいからもうなんかもう気づいたら泣いてるみたいなそう、私勉強するときに、その勉強というか頑張るときに自分をこう脅迫して切羽詰まらせて頑張るっていうスタイルで生きてきた人なので、そう、切羽詰まらせるんですけど、本当にもう切羽詰まりすぎて気づいたら泣くみたいなそれをね一週間繰り返したんですけど、実はね、そう、でも本番そのおかげで超楽しかったんですよ。爪痕残した、まだ、どこがカットになってるかっていうのは分からないんですけど、東大王チームと芸能人チームが誰も正解しなかった問題を一人で正解できちゃったりとかしたりとか、あとは、オセロで難しい漢字とかを、まあ、ギリギリで思い出せたりとか、なんか、頑張りましたね。早押しで押し負けたりとか、なんか時事問題とか見たことあるのに、なんかもうね、考えてから押しちゃうんですよ、私は。だけど、クイズが得意な人って、押してから考えるんですよ。そう、私その差でもう、多分ね、5、6問ぐらい押し負けちゃって、それで、その度に、その山里さんが、影山ちゃん押し負けてたね、みたいに言ってくださって、
そう、私が連打してるのとかを見てくださって超優しくしていただいて、でたくさんいじってもらったりとかして、なんかすごい嬉しかったですし、そう、あのね、本当に皆さんお優しくて、あの実況をやってらっしゃる杉山アナウンサーって方がいらっしゃるんですけど、その方、あの、かぐや様をくくらせたいっていうのの、あの、舞台挨拶で司会を務めてくださったんですね。その1年前ぐらいの話なんですけど、その時に声かけてくださって、あの、東大王チームみんな待ってますから、オファーしてますから、って言ってくださって、そう、実は本当に何回もオファーをいただいてたらしくて、で、その、まあ、なんかタイミングとか、機会、がまあ都合があって、今回やっと出演させていただくみたいな、早押しの練習もしないと。いや、そうなんですよ。そう、あの、私高校時代クイズ研究会だったんですけど、そう、あ、でだけど大会の運営とか問題を作る側とかでやってたんですよ。だからその早押しをあんまりやってこなくて、まあ部活の中で楽しむぐらいだったので、もともと慣れてないから、そりゃね、そのひらめきとかでひらめけても、そのクイズを9年間やってる、まあ、中学1年生からやってらっしゃる、まあ、方には勝てないよなっていう感じで、うん、だから早押しの練習をしようと思いました。コツあるのかな。あ、なんか一応そのボタンがあるんですけど、ボタンのその配線の位置的に接続が早い部分とかを押すっていうのはなんかあるらしいですよ。あの東大王の鶴崎さんがね、おっしゃってました。はい。らしいです。なんか、結構ね、配線に近い方を押すといいとか、あの、なんか、指先を全部集めて、なんか、3本指で押すと、まあ、一応反応しやすいとか、なんかあるらしいですよ。実際どうなんだか、なんか多分本人が、自分がやりやすいのがいいんだと思うんですけど、あるらしいです。
そう。買ってみたらあれ、ピンポン。
ああ、ピンポンね。確かに、家で人さ、スパッ、ピンポン、カチャって、スパッ、ピンポン。こう深夜にやろうかな。25時とかに騒音で訴えられそうだな。不思議な音がね、怖いですよね。夜にピンポンカチャって、ね、でもちょっと練習したいし、いや、あのね、本当になんか期待すごいたくさんしていただいて、お日様の皆さんも、まあ、かげちゃんならこれぐらいできるだろうみたいな、東大を任せられるだろうみたいな、すっごい期待していただいてて、なんかそれで、まあ、オセロ1問目で間違えたらどうしようかなとか、もう本当に不安で仕方なくて、だからね、こうやって東大を放送が、ちゃんと放送が流れて、皆さんが楽しんで見てもらえたことだけでも本当に嬉しくて、ほっとしてますし、個人的には、あの、ちょっとクイズ番組怖いなーなんて思ってたんですけど、出るまで。ちょっと頑張りたいなって思えるようになったので、ちょっとね、あの番組の中でもなんかニューヒロインみたいな、なんか新星とか言ってくださったので、その名にふさわしいような活躍を今後もできたらなって、段階踏んで、最初私2回とも早押しで1問も先に押し勝てなかったので、うん、今は早押しで1問取るっていうのを目標にしようかなって思ってます。頑張ります。ちょっと皆さんもちょっと盛り上げていただければと思いますが、そしてね、ちょっともう一個言いたいことが、もう一個の中に三つあって、あの本、三セクションありまして、本日5月27日に、NHK さん、チコちゃんに叱られる、28日に、テレビ朝日さん、アベマさんの共同制作の、ワールドカップ特番で、29日、TBS、MBS 系列の初耳学、出演させていただきます。全部見て。お願いします。あの、これね、あの、なんていうのかな、日向坂が、あの、イナのお休み期間に収録したものだったりとか、あとは、まあ、生放送だったりとか、収録期間バラバラで、それがたまたまこの5月末に集中した形なんですけれども、自分が好きなものとか、学びとか、サッカーとか、自分の好きな分野で、あの、読んでいただけて本当に嬉しくて、それぞれ結構私すごい楽しんでるので、ちょっと皆さんにも楽しんでいただけたらなって思います。全部人気番組だね。そうなんですよ。すごい皆さんのおかげですね。日向坂46だから読んでもらえてるのもいっぱいありますし、うん、皆さんに感謝です。感謝の気持ちをね、活躍で示せたらななんていつも思っておりますので、ちょっと温かく見守ってもらえたらと思いますし、 ほっと一息の感想とともにね、このらの番組の感想もぜひ、書いてくださったら嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、OD の方でも、今回はね、皆さんからの、リスナーの皆さんからのメッセージご紹介できなかったんですが、引き続き、ご紹介できればと思いますので、番組のメッセージホームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで、今回はこれでおしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山優佳でした。See you soon!